今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。最終話、晩年の武四郎。一度実家に戻った武四郎は、翌年の安政5年1858年6度目の蝦夷地で東蝦夷地を調査。28歳の時に初めて蝦夷地に来てからもう13年が経っていた。
蝦夷地は良かったの。いいところじゃったの。アイヌの人たちもいい人ばかりじゃった。蝦夷地で調べたことを世間の人々に知らせなくてはならないな。そうだ、本を書こう。そのためには実家の三重から離れて幕府がある江戸にでも住んでみようかの。
そして武四郎は江戸に移り、記録の整理清書を始めた。
さ、できたぞ。絵も描かんとならんな。仏法帳に絶壁、激流、いろいろあるな。
そうして武四郎は安政6年1859年に東西蝦夷三川地理取調日誌全85巻を完成させ、政府に提出した。
武四郎、ご苦労であった。これは今後の蝦夷地開拓に利用させてもらうぞ。
はい、どうぞお役立てくださいませ。
一通りの役割を終えて武四郎は一息入れ、家でのんびりしていた。
ずっと家で書き物をしておると家事もおろそかになってしまったの。そうだ、嫁さんをもらおうかな。もう40も過ぎたからな。
武四郎42歳で結婚。しばらく旅にも出ず、妻と江戸で過ごした。文久2年1862年手塩日誌を発行。44歳の時である。時は流れ、明治元年1868年北海道で戊辰戦争が勃発。政府軍の勝利ではあったが、
北の守りを固めるため蝦夷地を開拓せねばならんな。武四郎、蝦夷地御用掛を引き受けてくれないか。そして蝦夷地の名前も変えようと思うが、何かいい名前はないか。
それであれば北海道はいかがですか。昔手塩川の音威根府でアイヌから聞いたことがあります。貝とはこの土地に生まれたものという意味で、自分のことを貝というのです。貝という言葉を入れてこそアイヌの人々の国にふさわしいと思います。
うん、武四郎、決まったぞ。蝦夷地を北海道とする。
この時に決めた 手塩、石狩、北見などの国名は現在もそのまま残ることになる。その後、武四郎は明治政府の職を辞し、江戸で出版や旅行の生活を送った。
これまで住まいを何度も引っ越したから、そろそろ自分たちの家を持ちたいの。
明治6年、1873年、武四郎夫婦は神田御賢町に草の屋という一畳式の書斎を建てた。ここで執筆を続けながら、大好きだった山登りや旅を楽しんだという。だが武四郎は北海道の地を踏むことはなかった。69歳にして富士山にも登るほど元気だった武四郎に不幸が襲ったのは明治21年1888年2月のことである。親友の鷲月堂宅を訪れた時に突然倒れた。皆で自宅まで運び看病をしたが6日後息を引き取った。北海道を愛しアイヌの人たちを愛した北海道の名付け親である幕末の探検家松浦武四郎はこうして71歳の生涯を終えたのだった。
ではここからは晩年の武四郎についてお話をお伺いいたします。お話をお伺いいたしますのは北国博物館の鈴木邦照さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて一通り幕府での仕事などを終えまして晩年の武四郎ということになりますけれども、どのように過ごされていたんでしょうか。
蝦夷地の探検の間は武四郎は生涯もちろん独身で過ごしましたけれども、北海道のいろいろな見聞を終えて41歳で江戸に住み始めてからはまず結婚をします。そして、まあ、途中で奥さんは亡くなってしまうんですけれども、普通の方と同じようないわゆる夫婦生活を送ります。武四郎も、普通の人間ですので結婚されて、本当は子供をたくさん作りたかったみたいですけれども、残念ながら自分のねお子さんは生まれなくて、一部養女と養ったりなんかして生活を送ります。またその中でいわゆる40歳以降の武四郎はまずは蝦夷地を探検してきた、膨大な記録類資料類を、整理をするという作業に、没頭するわけなんですね。それで、いろいろな本を出版しながら蝦夷地はこういうとこでしたよということをより広くですね江戸の人たちに知らせるというそういう信念を持って自分の記録類の整理を始めます。
もうお仕事等はしなくてその作業に没頭されてたんですね。
はい、一部そのいわゆるサラリーマンのような形でですね勤めたりはしませんでしたので、ただ収入の道はいくらかあったみたいで、特にいろいろな本を出版すると本の代金等も入ってきますので、それで特に贅沢な暮らしはしていませんけれども、コツコツと自分の趣味の世界に没頭するわけです。先ほど言いましたように探検時代のことを整理するというのが大きなこと一つですけれども、二つ目は昔からずっと自分の趣味であって石とか古銭とか書画とかいういわゆる今でいう古美術古物の収集、これは蝦夷地のものに限らずですね、それに専念をしますので、その2つが40歳以降の松浦武四郎の生活の中心になったと考えられます。
さあそんな中武四郎はたくさんの本を残されてきたかと思いますけれども、大体どのくらいの本を出版されたんでしょうか。
はい、いろいろこういろんな年表の中で武四郎が表した本について数え上げると、28歳から70歳、亡くなる前年までほぼ毎年に近いだけの本を出しております。1年に何件も出していることもありますので、いわゆる件数だけで言えば約80件の題名のついた本を出しています。で、これは80冊という意味ではなくて、この80件の中には 蝦夷地のいろいろな記録みたいに全巻が20冊仕立てとか十何冊仕立てとかというものがありますので、そういうものを合わせるともう200、300近い本の点数になるんではないかと思います。まあ、江戸時代は私たちが今考えているよりも出版文化というのは随分盛んだったとは言われていますよね。特に木版では単色だけでなくて浮世絵のように多色刷りの木版の技術もありましたので、まあ、そういったプロの人たちが一定程度チームを組んでですね、木版作りの作業に当たったと言われています。松浦武四郎も基本的には今でいう木版本、木の版木に原本を彫ってそれを吸って印刷をしてそれを和とじにして出すというそういう工程の中で本を出したと思っております。ですけれども当然下絵を描いたりそれからいろいろな構造を決めたりするのに松浦武四郎本人だけではなくて木版を彫る人それから刷る人等がいましたので、時間的には随分ねかかって一冊の本ができたとは思いますけれども、まあ、それでもかなり作業には集中をしてこれだけの本をですね40年弱の間に作ったということが言えると思います。そういう意味で素晴らしいエネルギーがあったと考えられます。
やはりそのように考えると一冊を作るだけでもかなりのエネルギーが必要ですね。
はい、そうだと思っています。それでそのエネルギーをどこから、まあ、来たかというとですね、松浦武四郎は、まあ、20数年間北方蝦夷地を探検して、やはり北の自然の素晴らしさとそれからそこに住んでるアイヌの人たちの純朴さというものに、まあ、惚れ込んだので、まあ、それを少しでも江戸の人たちに紹介をして、当時まだどういうところがわからなかった蝦夷地を江戸の人たちに知らせたいと、そういう一心で本を作りをしたんじゃないかと思っております。特に分かりやすい難しい旅行記とか古物の解説だけではなくてですね、武四郎が出版した本の中には蝦夷地すごろくとか蝦夷の人たちの蝦夷漫画とかというちょっとこう子どもたちが見てもねゲームをしたりすごろくをしたりそれから漫画のような仕立てでアイヌの人たちの生活を分かりやすく分かってもらえるようなそういう本も出版しています。
大人の方が読むようなものだけではなくそのような遊び心も満載だったんですね。
はい、そういう意味で武四郎というのは非常に頭の柔軟な方であったなと思っております。晩年にはね、松浦武四郎自分のことをね画語をいろいろ名前をつけて呼ぶんですけれども、ある書物の最後の押す印鑑の中に馬鹿くさいという印鑑を作りました。馬鹿くさいというのは馬に角は角の角、それから斎は斎藤さんの斎で読んだら馬鹿くさい、馬鹿くさいというとなんか半角斎とか馬鹿くさいという言葉で、これは武四郎の一流のシャレでね、住んでるところが馬場という地名があったのでそれの角に住んでたんで馬鹿くさいってつけたという説と、それからもう一つは、まあ、その当時のねなかなかアイヌの人たちを大切しない政治に対する一つの皮肉みたいな、まあ、そういうものも合わさって、まあ、こういうようなハンコを作って楽しんでたということが言えると思います。
そういった意味でも非常に武四郎というのは頭の回る方々だったんですね。
そうですね、まあ、そういう松浦武四郎も、まあ、だんだん年老いてきますので、いわゆる晩年今で言うとまあ50歳以降ですけども、まあ、年を追いながらもですね仲間に支えられながら本当に趣味の世界で生きたりしてるんですけども、実は年取ってもまだまだ足腰は丈夫だったので70近くになってから富士山に登ったり、それから亡くなる前の数年間は現在の奈良県とそれから三重県それから和歌山にまたがる大台ヶ原というところがあります。現在熊野古道で世界遺産にも登録されましたよね。広大な台地になってて、しょっちゅう雨が降ったり気候がちょこちょこ変わったりして、日本の中でもなかなかこう秘境と言われてて、そこをですね最後にね少し調べて、そしてそこに産業を起こそうということを考えたみたいです。そして2回ほど調査をして本格的にこれからその開発に乗り出そうとした時に、実は71歳で脳溢血で倒れて亡くなってしまうんで、大台ヶ原の開拓ということについて晩年の武四郎の夢は途絶えたんですけれども、おいてまでなおそう前向きにそういう未知なところを探検をしたいとかいうそういうエネルギーがあったという意味で武四郎の素晴らしいパワーを感じます。武四郎の生涯も含めてね、まあ、一言で言えば武四郎というのはその旅そのものに生きた自由人だったんじゃないかなと思います。その 背景には未知への憧れというのが一つありましたし、そこに行ってそこにある自然とそれからそこにするいる人間、蝦夷地であればアイヌの人たちと人間としてきちっと交流をすると、それを通じて難しい言葉で言えば今いろいろ言われてますけど、その価値観ね、いろんな価値観が多様なんだよということを、それを確立したというかな、価値観が多様だということを全ての人が受け入れなさいということを彼は一生を通じて伝えたんじゃないか。その中のいろんな本なんかにもそういったものの記載というかな、背景を読み取ることができます。そして、まあ、基本的には不正を許さないとか、それから自らの信念に基づいて、まあ、行動したというのが武四郎の、まあ、生きるエネルギーになったんじゃないかなと私は感じています。
それらの意思が今この北海道という地の名前、そして各地の武四郎の後に受け継がれているわけですね。
そうです。武四郎は実はあと3年後、平成30年に西暦では2018年ですけれども生誕200年を迎えます。またその年は没後130年にも当たりますので、今から3年後に向けてですね、地元の三重県でも大きな記念事業をしようということで今準備が進んでいます。松浦武四郎が、まあ、150何年前に探検したこの名寄もですね、まあ、そういった事業に無縁ではないかなと思うので、まあ、もしね準備が整えばこの辺の人たちと武四郎の勉強をして3年後の200年生誕記念事業の時に、ね、ツアーを組んででも松坂の方に行きたいなと考えております。
今後どのような展開を迎えるか分かりませんけど、まずは3年後に向けて今後もさまざまな松浦武四郎に関する動きが出てくるかと思いますので、ぜひ皆様も機会等ございましたら積極的に参加されてみてはいかがでしょうか。お話をお伺いいたしましたのは北国博物館の鈴木邦照さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。